半です。後半に入りました。音楽の授業に行きたいと思います。で、音楽に入る前にいつもちょっと小ネタ入れてるじゃないですか。今日は何の日みたいな、それもちょっとまたやりたいと思います。ですね、今日は1974年の昭和49年の、ガッツポーズの日っていうのを取り上げていきたいと思います。東京、日大講堂で行われたボクシング WBC ライト級タイトルマッチ、挑戦者のガッツ石松さんが、チャンピオンのロドルフォ・ゴンザレスさん、っていうメキシコの、選手に KO 勝ちをしました。その日を、ガッツポーズの日として誕生しました。その時ね、ガッツさんが KO 勝ちしたわーってなった時、コーナーポストによじ登ってで撮ったポーズをマスコミの皆さんが、メディアがガッツポーズと表現したんですね。で、そこからガッツポーズの日ってなりました。そのポーズっていうのはそれ以前からあったんですけど、その日からガッツポーズと名付けられて、もう日本中に広まりました。まあ、ガッツポーズって反射的にやるじゃないですか。考えずに体がこう反射的にやるじゃないですか。だからそれまでもみんな普通にやってたポーズなんだけども、ガッツさんがチャンピオンに勝って KO 勝ちしたことで、ガッツポーズと呼ばれることになった、ガッツ石松さんに由来するということでした。で、ガッツポーズで思い出したんですけど、私高校野球好きなんですよ。冒頭でも話したんですけど、すごい超好きなんですよね。で、去年の夏の甲子園で創志学園の西投手っていうでいたんですよ。ピッチャーが三振とかバンバン取るピッチャーだったんですけど、その西選手がこう三振とかスリーアウトとかが決まるたんびにこうガッてガッツポーズしてたんですよ。で、結構全身を使ってこう結構派手なガッツポーズなんですよね。こうよしよしってい こう小さいこう拳を握る小さいガッツポーズじゃなくて、もう全身でこうやっちゃう。で、それが結構賛否両論だったんですよね。で、とうとう高野連もちょっとやりすぎだから控えるようにって監督を通じて注意したっていうのがヤフーのトップニュースにもなってたんですよ。で、私リアルタイムで試合とかも見てたんですよね。私甲子園かずりついて見てて、で、西投手の試合も当然見てました。賛否両論だったわけですよ。で、賛成派の皆さんっていうのはガッツポーズっていうのは自然と出るものだし、そんなことダメとか言っちゃったら高校野球が楽しめないっていう意見ですね。逆に反対派、ガッツポーズ、確かにやりすぎは良くないよねっていうのは、その反対派の意見っていうのは、やっぱりあんまりやりすぎると挑発的に見えちゃうし、そう受け取られるやっぱりリスクあるじゃんっていう意見でした。で、私はやっぱりどっちもよくわかる、意見としてよくわかるし、で、実際創志学園の監督もね、かばってたんですよ。あれは西くんの感情表現だし、そうすることで自分のこう内側の闘志を奮い立たせてるんだっていう感じで、やっぱり選手をかばってましたね。選手を守るこう優しい監督だなと私も思ってたんですけど、私はどう思うかっていうと、感情表現っていうのはとても大事だと思うし、ガッツポーズいいんじゃないかなと思います。でも今回この話で言うとね、西君側だけに配慮が偏るっていうのはやっぱ違うかなと思うんですよね。西君側に配慮するんだったら、西君と対面する選手っても当然いるわけで、そっちにも配慮されるべきだと思います。で、両方に配慮する、全体に配慮するっていうのが運営の役目だと思うので、だからダメとは言わないけど、やりすぎないでっていう注意になったんだと思います。じゃあどこまでならいいのっていう、 回数とかじゃないからね、3回ならいいよとかそういう数値じゃないんで、じゃあやりすぎないでって人によって感覚裁量違うから、じゃあどこまでいいのっていう明確なガイドラインはないから、それはそれでまた別の問題を醸し出すとは思うんですけど、あのやっぱり感情をこう内に秘める、あの感情をコントロールするっていうのも、まあ、一つあの大きな、成長の見せ所かなと思います。もうあの2年生でね、あの去年の夏のあの甲子園で2年生だったんで、今もう3年生じゃないですか。もう伸びしろ、ポテンシャルを伸ばすすごいそういう時期だと思いますし、あのもし今年見れるんだったら、その1年分成長した姿っていうのをね、今年の夏も見せてくれたら嬉しいんじゃないかなと思います。高校全国のね、高校野球ファンがあの見てるんじゃないかなと思います。というところで、さあ肝心の音楽に行きたいと思います。ガッツポーズとは全然関係ないんですけども、先月に引き続き番組内で、使っている曲の紹介です。今回はですね、肩もみインフォメーションで流している曲をフルで聴いていただこうかなと思います。では行きます。台風パレードです。ありがとうございました。聞いていただいた曲は肩もみインフォメーションで流している台風パレードという曲でした。ではですね、ここからはですね、課外授業といたしまして、インフォメーションの科目に行きたいと思います。ちょっとね、その解説をすると、ドリームラッシュの時は毎番組のね、相方リオンちゃんの方を私本田がもみもみして、リオンちゃんにもう痛いとかやめてとか、もうそこダメとか、あの逆にいいとか、あの言ってもらいながらインフォメーションするというコーナーでした。今はあのこの通り私が一人の単独番組になっているので、肩もみも終わっちゃうなと思ったんですけど、でもやっぱり私の本音として人気だったコーナー、この肩もみインフォメーションはせっかく人気だったし残したいと思ったんですよ。なので肩もまないインフォメーションとして続けることにしました。肩もむの、もまないの、なんでそんなややこしいタイトルと思う方もいらっしゃると思うんですけど、ゲストさんが来られた回は肩もみインフォで、私一人だけの時は肩もめないインフォメーションにします。今回はですね、肩もめないやつですね。でインフォメインフォメって言ってるけど、何をインフォメーションするのってとこなんですが、それは前回ご紹介しましたのりば様のお友達服部よしおさんです。いやっす、緊張するな。はい、今回の肩もまないインフォメーションはのりば様からのご紹介、服部よしおさんの七回会をご紹介いたします。 主人公はですね、たつきくんっていうですね、私から見るとイケメンなんですけど、作中では普通面普通面って言われてるんですよ。27歳のどこにでもいる普通面の美容師さんなのですが、この普通面の美容師さん、普通面なのにある特殊能力があると。でそれは人のこうなんていうのかな、こう怨念、まあ、とにかく人のネガティブな感情が形になって見える、そして触れることができるというものです。どういうことか、そうだな、なんだ、テレビでも雑誌でも影響力のある人をオーラがすごいとか言ったりするじゃないですか。例えばその三輪明宏さんとかね、オーラがすごいじゃないですか、あの人。ああいうその人が持ってるオーラを、まあ、すごいなっていうのはあるけど、そのオーラそのものを物体として見れないじゃないですか。でもたつきくんは見れるんです。で中でもネガティブな良くない方です、良くないオーラを見れて触れるっていう話です。で美容師さんなんでね、でお客さんの髪をチョキチョキチョキチョキ切りながらも、その人がまとってるネガティブなオーラを見つけて、そしてまるで出来物を潰すかのようにその負の悪いオーラも潰してしまうんですね。そうです。で髪型を変えたお客さんがね、ありがとうございます、ありがとうございます、すっきりしましたって帰って、満足して帰っていくんですけど、すっきりしたのは髪型のせいだけじゃないんですよね。そう、たつきくんがその悪いオーラを潰してくれたから、だからすっきりして帰ってくるわけですよ。面白くないですか。そんなですね、ある日の仕事帰りに、夜ですよね、夜に一杯やって帰ろうと思ったたつきくんが立ち寄ったのはガールズバーなんです。でガールズバーで人気ナンバーワンのエリカちゃんに惹かれたからガールズバーに立ち寄ったんですけど、惹かれたっていうのはエリカちゃんの美貌ではありません。まあエリカちゃんはすごい美貌の持ち主なんですよ。それは彼女がやばすぎる、あまりにもやばすぎるオーラを首に巻きつけて歩いてたから、それに惹かれてガールズバーに行ったっていうとんでもないお話です。じゃあそのとんでもないオーラをまとってエリカちゃんはとんでもないメンヘラなのかって言ったら、そうじゃないんですけどね。とにかくですね、奇妙な一目惚れをした奇妙な一目惚れをしたたつきくんはエリカちゃんとなんと一夜を共にしちゃうっていう異例の展開です。で分かってくるんですけど、エリカちゃんがまとってたその良くない悪いネガティブなオーラっていうのはエリカちゃん自身から出たものではなく、エリカちゃんを彼女を嫉妬した周囲の人間たちによる怨念でした。それはもう半端ない巨大な化け物のようで、彼女を嫉妬する多数の人間の分だけ大きさを示していたわけです。でその化け物っていうのは本気です。本気でエリカちゃんを攻撃してしようとすると思った矢先に現れた4人が七角氏というものでした。本気でなんか殺すぐらいの勢いで本気で攻撃してくると思って、その攻撃を阻止してくれて現れた4人の人たちがいたんです。それが七角氏でした。で七角氏とはっていう話なんですけど、それはこの世に漂流する強くネガティブな思念を浄化させる能力を持つ4人たちです。そしてその主人公たつきくんもあなたも七角氏の一人なんだよと言われちゃうわけです。さあここからが面白いですね。この服部義雄さんの七戒懐は通販で購入することができます。 現在3月24日時点で第2巻まで発売されております。服部さんなんですけども、大変アクティブな方で、通販だけではなく、こうコミケっていうんですかね、ああいう即売会にも参加されておりますので、実際に対面してお話しできるチャンスがあるかもしれません。多分ね、あの即売会に参加されるときはツイッターとかで告知してくださると思います。私ですね、今こうしてですね、第1巻を手にしているんですけれども、こう想定っていうんですかね、本の本当に細部までこだわっているんですよ。この七地開会っていうこのタイトルの書体とか背表紙とかね、このそしてですね、あ、そうそうそう、この表紙のカバーを抜くと4コマ漫画が現れるんですよ。おいおい、4コマかよ、サービス良すぎじゃねえかって言って、でその4コマの裏側、あの裏表紙側を見ると、なんとなんとエリカちゃんのグラビアが、はい、あのお楽しみいただけます。で、1冊の本で隅から隅まで楽しめるように工夫が凝らしてあってですね、これはあの服部さんが書籍化するにあたって、本当に妥協なく実現化された、そのクリエイター魂をあの感じることができます。ぜひぜひ七地開会を読んでいただきたいと思います。イラストも美しく、取り扱っているテーマもホラーテイストな、ホラーなんですけどエンターテイメント、ホラーなんだけどラブコメっていう感じで、あの本当に楽しく読んでいただける、エンターテイメントで仕上がっていると思います。七地開会、ひらがなで大丈夫です。七地開会ってヤフーでも何でも検索していただいたらトップに絶対出てきます。私がついさっき試した結果ですので間違いないです。またあのツイッターでも服部よしおさんで検索していただいてもたどり着けます。服部さんはあの普通の服部ですね、服に部屋と書いて服部さん、よしおさんなんですけど、草冠にあの方向の方で生まれる服部よしおさんで検索いただいて、もたどり着けると思います。今回の肩もまないインフォメーションは服部よしおさんの、七地開会でした。スクールウォーズの話本当にできなかったですね。じゃあちょっと本当に悔しいということでですね、この科目は笑っていいとものテレフォンショッキング方式で次の作家さんは決まっていきます。これこまでですね、漫画家さんでつながっているんですけれども、漫画家さんと決まっているわけではありません。インターネットで何か作品を発表している方であれば、漫画家さんだけでなくイラストレーターさんや声優さん、作家さん、作詞作曲家さん、何でもありです。これからどんな方々につながっていくのか楽しみですね。今回は服部様からの、次回、ごめんなさい、次回です。次回は服部様からの紹介で、しのと様を紹介していきます。はい、エンディングです。視聴者の皆様、30分間ありがとうございました。この番組は、私と視聴者様と皆様のご意見や参加で作られる番組です。ご意見、ご要望、ご出演者への激励、何でも OK です。番組の専用アドレスは、前番組ドリームラッシュを引き継いでおります。dream@pifri.net までお寄せください。またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひぜひよろしくお願いします。またこの番組、学問のすすめのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。学問のすすめ、すすめはカタカナです。検索してください。番組のツイッターアカウントに関して、イメージイラストは漫画家として活躍されている島口ホラサイさんに手掛けていただきました。ということです。では次回は4月の後半でお会いいたしましょう。それではまたね。